ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート、
はいどうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。さあというわけでね、今日も始まりましたけどもね、まだこの時間本編も流れてますけどもね、ポッドキャストの皆さんも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。というわけでね、だいぶ前にさ、僕がさ、その夏頃だったかな、本編かポッドキャストかどっちだったかちょっと覚えてないんだけどさ、ピンタレストっていうね、画像投稿 SNS みたいなもんですけどもね、それまで僕が、フォロワーがね50人ぐらいだったっていうね、50人ぐらいだったのが、最近急に増え始めて、なんかいきなり150人ぐらいになってるんですよっていうのをね、急に増え始めてね、っていうことを話したんですよね。それが7月ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけども、だからもともと本当50人ぐらいからしかフォローされてなかったからさ、それが150人ぐらいに増えるっていうのはすごいことだと思うんだよね。で、っていうことをね話したんですけどもね、それがさ、今ここ今僕のねフォロワー、これ今今日収録なんでね、実際本編の方がオンエアが何日か後なんで、もうちょっと増えてると思うんですけどもね、今の、まあ、夏150人ぐらいだったフォロワー数が、今の僕のフォロワー数がね、ピンタレストね、31,261 人、もうどんどん増える。怖いわ何がどうってないんだよ、もうどんどん増えていくんだよ、もうびっくりなんですけどもね、まあありがたい限りですけどもね、ちょっと多いんだよね、ただ文章を書いたりするってわけじゃないからさ、なんだろう、全然僕の力でもなんでもないんだよね僕が投稿してた写真がね、写真とか画像、それもウェブ上のクリップだからね、まあいろんなサイトから、あ、これ面白いって思ってね、集めてた、画像がね、みんな喜んでもらえたのかな、で、31,261 人の方がね、フォローしてくださっているということで、もう本当ありがとうございます。もう、今後はね、チンコの画像ばっかにしていきたいと思いますけどもね、嘘ですけどもね、そんなことしたら多分ね、アカウント止められてしまうんじゃないかなと思うわけですけどもね、まあ、ピンタレスト面白いんでね、みんなに見てもらうボードとね、まあ、カテゴリー分けみたいなもんだよね。僕だったらメインがね、面白い画像とかを集めてるんですけどもね、それと、ももクロの画像を集めてるんですけどもね、フォロワーボードだけをフォローすることもできるから、それ見るとね、どうやら皆さん、僕のね面白い画像の方にね、フォローしてくださっているみたいなんですけどもね、もちろんももクロだけをフォローして、くれている人もね多いんですけども、まあでも本当に増えたんでね、びっくりですよね。もっとエロい使い方もしなきゃいけないなと思うんですけどもね エロダメなのかな、うん、ただそのみんなに見てもらうボードとそれとは別にピンタレスト何年か前からシークレットボードというものを作れるようになってますんでね、そちらで、みんなに見せないボードを作ることができるんですね。だからそこに、フェチなボードをね、いっぱい置いていくのもいいんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、あと見せるまでもないけど、まあ、自分のメモ的なもんとかもいいんじゃないですか、うん、と思うんですけども、うん、僕思うのはさ、その面白いものでね、面白いものとしてボードを作ってるんで、でボードをフォローじゃなくてね、僕のアカウント自体をフォローしてるっていう場合もあると思うんだよね。そうなるとさ、あのいろんなカテゴリーのいろんなジャンルの画像が流れてくると、フォローしてる人からしたら、これは興味ない、これは興味ないみたいなも風になってしまうと思うんで、うん、特に本当に、使い方は人それぞれですけども、シークレットボードもうまく活用するといいんじゃないかなと、うん、みんなに見せなくていいよっていう、うん、見せたくないじゃなくて、うん、見せる必要ないかなっていうような、ボードはね、うん、そっちのね、シークレットボードの方でいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあでもピンタレストも面白いですけども、最近はもう本当にね、タンブラーが面白いなと思ってね、タンブラーはね、いろんなメインのね、アカウントは僕全然使ってないんですけどもね、使ってないというか、まあ軽く使ってるぐらいなんですけども、それとは別にね、いろんなボードを作れるんでね、ボード、うん、いろんなブログを作れるんでね、うん、タンブラーはもうそれぞれアカウントを作っていく感じですけどもね、別でブログを作るってこともできるんですけど、まあとにかくブログ一個一個を作っていく感じなんですけど、そこでね、いろんなフォロワーを集めて、もうそこはそこでもう趣味の世界でね、いろいろ広げていけれると思うんでね、プラモデルばっかをの画像ばっかを集めるのもいいと思うし、タンブラーはもう本当にブログなんでね、そのニュース記事に関してばっか集めていくのもいいと思うし、で同じ趣味の人がそのブログをフォローしてくれる感じでね、面白いですね。とっつきにくい、最初全然わかんないのはタンブラーかもしんないな、全然わかんなかったんだけどね、これやっていくとね、どんどんどんどんハマっていく、ハマり度が強いのはもしかしたらタンブラーかもしれないね、やめられないみたいな、リブログがやめられない、人のブログを、リツイート、ツイッターでいうリツイートするみたいなことをリブログするって言いますけどもね、これがね、最初の頃全く意味が分かんなかった、どういう仕組み、なんでこんなことするんだろうみたいな感じだったけど、やっていくと、それでもちょっと、分かんないんだけど、そのいろんなね、自分の好きな情報を自分のところに貯めていくみたいな感じ、インデックス化していくという、なんていうのかな、自分の、こう脳みその塊みたいなさ、考え方の塊みたいな、趣味なら趣味の塊みたいな、自分なりの素晴らしい楽しい場所を作り上げていくみたいな感じなのかな、そういう面白さがあるんでね、興味ある方は、やってみるといいんじゃないかなと、全然匿名でできると思いますしね、やってみるといいんじゃないかなと思います、ピンタレストもね、やってみるといいんじゃないかなと思いますんでね。さあ、というわけで今日ですけどもね、もうなんだかんだ9分以上経ってしまいましたけどもね、モデルプレスというサイトにね、エッチが上手な男子の見分け方というものが載ってましたんでね、女性の皆さんは参考に、するといいんじゃないかなと思いますけどもね、エッチが上手な男子の見分け方、一つ目、爪が短い、 オフィスや学校で意外と見えてしまうものといえば男子の爪、女子によると爪の長い爪の人とは絶対にエッチしたくない、傷つきそうみたいなね意見があったり、うん、まあ怖いよね、狂気みたいなもんだからさ、うん、だから男子の皆さんはね常に短くするようにするといいんじゃないですか。まあ昔ね、僕今42歳なんですけどもね、中学校とかの頃ぐらいかな、小指の爪を伸ばすみたいなことがね、流行った時期がありましたけどもね、うん、ね、まあでも小指の爪ぐらいは多少いいのかな、うん、大事なのはもうかなり実はエロい話、さらっと言ってるけど実はエロい話なんですけども、大事なのは中指とかのね、中指とか薬指とかそのあたりの爪はね、ちゃんと短く整えておくといいんじゃないでしょうか。それから二つ目、大丈夫が口癖、エッチが上手な男子の見分け方、大丈夫が口癖の男の子はエッチがうまいのではないかという、うん、大丈夫が口癖の人はエッチの時も女子に気遣いができるという意見があるみたいですね。うん、まあまあでもさ、口癖だとさ、もうどんなこと何に関してもさ、大丈夫大丈夫って言っててさ、全然気持ちが入ってない可能性もあるんじゃない？うん、まあいいんだけどさ、うん、女子が何に関しても可愛いっていうのと、あれは実際可愛いって思ってるのか、うん、まあね、だから大丈夫っていうのも実際思ってるのか、うん、だから、大丈夫っていう口癖の男子はエッチがうまいのではないか、エッチが上手な男子の見分け方、3つ目、清潔な香りがする、うん、エッチが上手な人は香りが違うらしい。本当？女子によるとシャボンのような香りがする人はグッと、自分の香りに気にしているということ、自分の香りを気にしているということはエッチの時も相手のことを最優先に考えられる、うん、まあそういう大丈夫も一緒だし、まあ細かい気配りみたいなもんだよね、うん、そういうのがちゃんとできてる人はエッチも上手なんじゃないか、まあ実際でもそうだと思うよね、うん、何に関しても汚らしい人はやっぱ汚いんじゃないの、うん、4つ目、食べ方が綺麗、あ、これもね、男子とご飯を食べに行くとどんなエッチをするかわかるのだとか、女子によると汚い食べ方をする人はエッチも雑なことが多い、うん、なるほどね、うん、僕はねもう絶対米粒はもう最後の一粒まで食べますけどもね、うん、もう 癖だけどね、その辺は別に綺麗を心がけているわけではなくてね、なんか食べなきゃいけないみたいな感じですね、うん、それから、5つ目、オンとオフにメリハリがある、うん、エッチでの集中力はオンとオフの過ごし方で、分かるようです。オンとオフにメリハリがある人はエッチ中余計なことを考えたりしない、切り替えができる人は一日中ダラダラしたエッチはしない、決まった時間できちんと楽しませてくれる、あーなるほどね、うん、そのオンとオフですね、まあ仕事の時はもう仕事、休みの時は休み、エッチの時はエッチみたいなね、しっかりとパチンパチンと切り替えれる人っていうのは、うん、いいんじゃないかっていうことですね、うん、はい、というわけでね、まあ参考にしてください。だからまあこれさ、でもこうなろうとしてなれるもん、まあ目指していけばなれると思うんだけどさ、うん、すぐにっていうわけじゃないよね、日頃から何に関してもまめにというか、うん、その清潔に、まあ、綺麗であったり、うん、まあ、きちんとするっていうことだよね、うん、だからもう性格の問題なんじゃないかなとも思いますけどもね。 ということで、今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。